サンキュー達夫プレゼンツ、二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、春風亭よしこ、畑亜紀でお送りします。
オタク落語の件、
本日はですね、この10月の13日に行われましたオタク芸人フェスの中から放送しようかなと思うんですけれども、今日はですね、その中でもオタネタ演芸会という、落語家さんと、そして講談師現役の、方にですね、まあ、出ていただいたんですね。これも本当に歴史的なことでしたけれども、もともとは日本放送の吉田久則さんにちょっとご相談したところですね、あの方もずっとオタク落語っていうのをやって、コミケで CD 化して売ったりとかしてるんですけれども、その方からご紹介していただきまして、春風亭よしこさんという、現在2つ目の落語家さん、紹介していただきまして、でよしこさん、あとは神田真紅さん、本当に真紅さんって言うんですよ、あとは滝川コインさんというね、この3名に、出ていただいたんですけれども、持ちネタのガンダム落語とか、非常に有名な方なんですけどね、ぜひまだ聞いたことない人にこの春風亭よしこさんの落語を聞いていただいて、ちょっとね、興味持っていただけたらなと思いますんで、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。お願いします。
というわけでございましてね、続きましても落語家で春風亭よしこと申します。一席のお付き合いほど願いますけどもね、今日もですね、僕新宿末広亭というところからやってきたんですけども、こういったオタク演芸フェスというイベントに呼ばれてですね、僕そんな詳しくないんでね、どうしようと思って、とりあえず前に誰か上がってもらわないと困るなと思って、急遽コインさんに前方で出てもらったんですけどね、彼上がる前すごい緊張してますって言って、僕全然ね、アニメとか分かんないんですよ、本当ね、小話一席やって折れてきますからって言ったら、むちゃくちゃ詳しいですね彼ね。すごいですよ。もう今日ね、僕3時間ぐらい前からここで袖でいたいてね、雰囲気見てたんですけどもね、もういろんなこうライブとかね、落語会とか出ましたけども、今日は本当これなんてカオスっていう感じでございましたね。もうそれこそ中学生の時にですね、近所の友達にちょっとお祭りがあるからって言ってですね、8月の15日に東京ビッグサイトに連れてかれてですね、確かに祭りでしたけどもね、で一人で放置されたんですね、でもどこ行けばいいか分からなくて、出口どこですかって聞いてもね、A の51番とか言われても分かんないんですよ。その時のことを思い出しましたね今日ね。いや僕本当ね、アニメとかここ来てなんですよ、全然知らないんですね。もう本当詳しくないですよ僕ね、全く知らないね、例えばですね、コードギアスの亡国の秋と第2章でジュリアス・キングスレイって出てきたけど、あれ明らかにルルーシャじゃねえかとかね、そういうの分かんないんですよね。で第2章でなんか結構女キャラのね、エッチーシーンがあったんで、ピクシブとばでそういう画像上がってるかなと思ったら、ほとんどジュリアス×スザクみたいなそういうのばっかりで、でもなんか見ているうちにだんだんなんかそういうのも楽しくなってきちゃったなって、そういう変なのに、ね、目覚めそうとかそういうことも全くないんですよ、ね。あとはね、最近先週ぐらいのね、おとり物語でなでこのあーんっていうね、花沢さんのこうキレボイスがなんか耳についちゃってたまらなくて、ずっとエンドレスで編集してiPhone に入れてあーんあーんあーんってこう女性になじなでこになじられるって快感を覚えるとか、そういうことも全くないんですね。ちょっと古い話をすると、ラブヒナとか赤松、ネギマとかのね、赤松先生の漫画とかで、最近トラブルとかで、ダークネスとかで単行本だと、本誌なかったら乳首が乗ってたりするとかのを、赤松作品だと乳首出ないじゃないですか単行本でも、なかったらどうしようと思って、乳首がないなら書けばいいじゃないと思って、単行本乳首用っていうのを買ってですね、それぞれ全部乳首を書いて、こう一人で個人的に楽しむというようなことも全くしたことないぐらいの、 全然こうライトなオタクなんでね、ちょっともう今困ってるわけでございますけども、まあね、なんでこういうとこに出ることになったかというと、あるんで、いろいろあるんですけども、もともとそのオタク落語というものをですね、こうやってたんですね。個人的に秋葉原のですね、メイド喫茶でこうやってですね、その例えばいろいろなネタあるんですけども、あくび師なんていうもともと落語あるんですけども、あくびを習いに行くっていう落語があって、あくびじゃなくてツンデレを習いに行くツンデレ師なんという落語とかですね、あとまんじゅう怖いって、これぐらいね、皆さんね、タイトルぐらい知ってると思うんですけども、まんじゅう怖い怖いっていうのをこうガンダムに置き換えてガンダム怖いっていうのを作ってですね、あーシャーザクだ3倍怖いみたいな、なんかそういうのとかですね、あと時そばって、聞いたことありますかね。ひふみよいつむななや今何時だい、9つです当11っていう、そういうねごまかすやつを、その時そばじゃなくてジョジョそばっていうね、ひふみよいつむななや今何時だい、ザワールド時を止まれ時は動きです当11、12みたいなまあそういう落語の会をやっててですね、まあそういったご縁で、ここに、来させてもらったとかいう、そういうわけなんですけども、まあ実際ね、見てもらわないとわからないと思うんで、今からねちょっと短いオタク落語をやらせて、もらいたいと思いますけども、とりあえずね元々のね、落語をやってみてですね、そのオタク落語版っていうのでやらせてもらいたいと思いますけども、穴子で殻抜けという話がありましてですね、これは落語家でも本当の最初の方に、習う話なんですけどもね、まあマルケな人ってのはいるようでございますけども、げんちゃんげんちゃん、なぞなぞしようか、なぞなぞ、ただやっても面白くないからね、じゃあね、俺が問題出してね、源ちゃん当たったら俺源ちゃんに10円やると、10円もくれんのか、その代わりね、当たんなかったら俺源ちゃんから10円もらう、もう10円ぐらい結構だ、しっかりやんな、じゃあこれ10円だ、じゃああれも10円、ね、足が4本あんだよ、足が4本あんのか、でね、体中にね毛が生えてんの、毛が生えてんのか、でね、耳があって尻尾あってね、それでねこの辺にヒゲ生やかしてね、にゃーおって鳴くものなんだ、いいのかおい、10円だぞ、猫当たった、取り目だ、だね、この20円、お母さんに怒られても知らないぞ、ほら20円だ、俺も20円、ね、足が4本あんだ、また足が4本あんのか、でね、体中にね毛が生えてんの、また毛が生えてんのか、でね、耳があって尻尾があってね、今度ヒゲ生えてねえんだ、その代わりここのとこに角生やかしやがってね、よだれだらだらだらだら垂らして、もうって泣くものなんだ、大変なバカだねおい、牛だろ牛不思議によく当たるな、当たり目だ、じゃあね今度50円いこう、50円、もうこういうの切れねえんだ、じゃあほら50円、あれも50円、ね、長いのも短いのもあんだ、今度変わってきたな、で、ね、太いのも細いのもあってね、捕まえようとするとこうぬるぬるぬるぬるっとして、なかなか捕まらないものなんだ、まあ、いけねえよ、あんまりバカにしたら引っかちまった、あずるいぞおめえ、俺はうなぎったらドジョウ、ドジョウったらうなぎで50円持ってこうと思いやがって、あじゃあね今度2つ言ってもいいよ、2つ言ってもいい、よしじゃあうなぎにドジョウだ、アナゴだ、かよ、穴子まで気がつかなかったな、今度いくのだ、この100円だ、あじゃあね、じゃあ分かった、この100円だ、じゃあ俺も100円、ね、長いのも短いのもあんだ、また投げるのも短いのもあんのか、で太いのも細いのもあってね、捕まえようとするとぬるぬる、何ってそうやったい、俺はうなぎったらドジョウ、ドジョウったら穴子で100円持ってことを見やがって、あじゃあね今度3つ言ってもいいよ、3つ言ってもいい、よしじゃあうなぎにドジョウに穴子ネギの腐ったやつだというのが古典落語の穴子で殻抜けという話でございますね。もうさっきからね非常にカオスな空間の中で、古典落語本来だったらこれがね本流なんですけど、完全にプカオフという状態でございますけども、これのお二人がですね、もしもガンダムマニアガノタだったらどうなるかという話でございまして、あげんちゃんげんちゃん、なぞなぞしようか、なぞなぞ、ただやっても面白くないからね、じゃあ俺が問題出して、げんちゃん当たったら俺げんちゃんに10円やるぞ、10円もくれんのか、じゃあね当たんなかったらね、俺源ちゃんから10円もらう、10円ぐらい結構だ、しっかりやんな、じゃあほら10円だ、じゃあ俺も10円、ね、主人公側の二足歩行モビルスーツなんだよ二足歩行モビルスーツ、それでね白いガンダムタイプなんだ、白いガンダムタイプ、それでね、ねこの辺にねこうひげ生やかしやってね、で月光町システムでね ナノマシン地球に散布してやばいことになっちゃうの。なんだお前、これがやりたかっただけの悲劇やっただけだろ。単影ガンダム当たった当たった、みんな分かってんだよ、悲劇の地点で気づいちゃうんだよな。次ないくらだ。じゃあね、次20円。よし、じゃあ20円だ。あ、じゃあ 俺も20円。あのね、味方側の二足歩行モビルスーツ、また二足歩行かでね、白いガンダムタイプ、また白いガンダムタイプか。でね、今度ヒゲ生えてねえんだ。この辺にね、こう普通にこう角生えててね、こう後半にこうプシーってこうフェイスオープンとかしたりなんかしてね、でこう質量のある分身でこうわーっと増えてね、なんとーって避けるの。なんだ今度なんかあんま通じてないみたいだな、これ。 F91 だ、 F91 当たった、トリプだ。俺いまだにね、クロスボーンガンダムのこうテレビアニメ化でまだ待ってんだから。それは多分もうないと思うんだけどね。じゃあね、今度50円。ほら50円だ。あ、じゃあね、俺も50円。あのね、ジオン軍のモビルスーツなんだよ。今度ジオン軍か。でね、あのね、この辺に物合いがあってね、全身こう真っ赤なカラーリングでね、自称エースパイロットが乗ってるの。なんだあんまりバカにさせたりしてたら引っかかっちまった。ずるいぞお前。俺がシャア専用ザクっつったらシャア専用ズゴック、シャア専用ズゴックっつったらシャア専用ザクっつって50円持ってくつもりだろ。じゃあね、今度2つ言ってもいいよ、2つ言ってもいい。よし、じゃあシャア専用ザクにシャア専用ズゴック、うん、シャア専用ゲルググだ。あ、そっか、しまった。俺愛戦士ばっか好きだからそればっか見てたから。めぐれ、それあんま見てなかった。ゲルググパッと出てこなかった。今度いくらだ。今度100円だ、100円。俺100円だ。じゃあ俺は100円。あのジオン軍のも、またジオン軍なのかでね、赤いカラーリングでね、自称エースパー、そうはいっかい。俺がシャア専用ザクったらシャア専用ズゴック、シャア専用ズゴックったらシャア専用ゲルグって100円持ってくつもりだろ。じゃあね、今度3つ言ってもいいよ、3つ言ってもいい。よし、じゃあシャア専用ザクにシャア専用ズゴックにシャア専用ゲルグだ。ジョニーライデン専用ザクだ。分かる人は笑って、分からない人はポカンとしてるね。ちょっとジョニー・ライデン専用座がマニアックかもしれませんけどもね。まあ、そういったシャアで刈らなくていいお話でございます。もう一個ね、ジュゲムというお話のね、オタク落語版やって、わざと交代しようと思うんですけども、ジュゲムね、皆さん聞いたことありますかね。日本語で遊ぼうとか最近ではね、やってたりとかして、一番メジャーな落語なんじゃないかなと思いますけども、ジュゲム、五行のする木で、カイザリ水魚の水魚罰、雲大罰、風雷罰、クーネルところに住むところ、ヤブラコーチ、ブラコーチ、パイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の長助っていう、そういう長い名前つけられちゃったんですね。こう子供生まれたばっかりで、こう長生きさせたいから隠居さんに相談しに行ったら、そういうおめでたい名前をこう全部こうつけられたっていうジュゲム君が、こう成長して、友達とかで学校行くときに、迎えに来たりとか、あとはその子にジュゲム君にいじめられた子供が泣きながら訴えに来たりとかしてですね、こう小ぶができて、ジュゲム午後のすれきれちゃんが泣かしたみたいな感じで言って、おお、どうしたどうした、ああ小ぶなんかないじゃないか、ああ、あんまり前が長いから小ぶが引っ込んじゃったという、そういう話なんですけども、これのジュゲムね、ジュゲムという話。このジュゲム、あ、ちなみにこう皆さんのね、オタクレベルちょっと測りたいと思うんですけども、ジュゲムといえばまず一番最初にプリティサミーがパッと出てくるっていう方、あ、いないんですかね。あ、ちなみにプリティサミーの一番最初の時の変身の呪文はですね、ジュゲム五行のすり切れサミーレイディスブロイラチキンっていうので変身するっていうのを、ちょっともしかして僕この中でもなんか結構レベル高い方なんですかね。誰か分かるってくれると思ったら誰も通じなかったという、まあまあそんな話はどうでもいいんですけどね。まあそういったジュゲームのですね、隠居さんがもしもゲームマニアだったらどうなるかというね、お話なわけでございますけども、隠居さんこんにちは。おお、誰だと思ったらあったんじゃないか、まあまあ上がり。今日はどうした。今日はね、ちょっとね、隠居さんにあの相談があってきたんですけどね、あのうちのところにガキが生まれたんですけど、あ、ちょっとね、まだ名前ついてないんですけどね、どうしても長生きしてもらいたいんでね、隠居さんにあの長生きするようなね、どうしても長生きするようなね、絶対に死なないようなね、いい名前ね、めでたい名前つけてもらいたいんですけど。なるほどな、子供に長生きしてもらいたいっていうのは親としては当然な気持ちだ。よしよし、じゃあな、わしが大好きなゲームからつけてやろうとするかな。このわしのね、こう愛読書であるな、ファミリーコンピューターマガジンのこう別冊の大義林からな、こういろいろ調べてつけようと思うんだけどもな。いろんなのがあるんだけども、こんなのどうだ、ジュゲムなんてのがあるな。 ジュゲム、おお、それ知ってます。あの落語であるやつでしょ。あの寿限りなしなんて、ああ、まあまあまあ元ネタはそれなんだけどな。これあのマリオに出てくるジュゲムの、おマリオのジュゲム、ああそうだな。大体こう3ステージ目ぐらいになるとな、ちょっと難易度上がったぐらいで出てくるんだけどもな、こう最初のスタート地点からこう右上の方にずっと行ってな、あの倒さないと延々とこう出てくるんだな。こう倒さないからずっと長いこと出てくるんだ。マリオカートでもそうだよ、こう審判役でこうやって出てくるけどな、こう逆走するとね、ずっとこうバツっていうこう看板こう掲げてな、ずっと延々とついてくる。もう長いことついてくるだ、長いんだ。だいぶ無理やりなような気がしますけどもね。大丈夫ですか。あとなんかありますか。うん。あとはな、あ、ロンダルキアの洞窟というのがあるな。なんか一部がだいぶ笑ってますけどね。なんすか、ロンダルキアの洞窟や。これはな、ドラクエ2のな、最後の方に出てきた洞窟でな、ハーゴンの城があるな、ロンダルキアという大陸、大陸にな、つながる、ラストに近いダンジョンなんだけどもな、もう、鬼畜的な難易度でな、もう無限ループは当たり前だし、もう落とし穴とか、あえて落ちたりとかしないと先に進めないというな、また、こう、モンスターも強烈でな、ドラゴン4匹とか当たり前に出てきてな、はぐれメタルとかも出てくるんだけどな、ドラクエ2の頃だとな、はぐれメタル出しても経験値が1050しかもらえないんだ。あんまり美味しくないんだな。うん、で、ようやくゴールしそうだなっていう階段がな、見かけたところで、ドラゴン4匹に囲まれたりなんかしてな、その時になると大概サマルトリアの王子は棺桶の中にすでにいたりするんだ。うん、でそこをなんとかしのいで階段抜けてな、あ、ようやく祠が見えて復活の呪文聞けるぞと思ったところでブリザード4匹に囲まれてザラキ連発されて死んでしまうという、そういうロンダルキアの洞窟ってのがあるんだ。あ、なるほどね。最近ドラクエ2ファミコン引っ張り出してやってるだけあってなかなかね、上官困ってますね。なるほどね。他にどんなのありますか。うん、他にはな、あ、ネオジオ CD というのがあるな。ネオジオ CD、 ああ、これはどういう風に長いですか。ああ、これはな、ロード時間が長いんだな。ああ、まあ元はというとな、ネオジオというゲーム機があるんだな。このゲーム機はな、このゲーセンとかのこうアーケードのそのままのこうね、出力でやれるという素晴らしい高性能なスペックなんだけどもな、何があるとするとな、こうカセット一本一本は高いんだよ。一本で2万5000円ぐらいするんだな。もう本体と同じぐらいの価格がするんだな。さすがに小学生時代なら手が出なかったんだけど、この CD ロムなソフト一本の値段が抑えられて6000、7000円ぐらいになって、やったーと思って買ったんだけどもな、ロードするのに3分ぐらい時間かかるんだよ。ネオジオっていうのはもともと格ゲー専用機みたいなもんだから、戦闘は1分で終わってロードに3分という。でもうロード時間退屈だから本棚にあるジョジョとかこう読んでるうちに、なんかジョジョの方が楽しくなってきちゃって、ジョジョを読んでる合間に戦闘してまたロード中にジョジョの続きを読むという、そういう逆転現象が起こるというな、ロードの長いゲーム機なんだな。あ、なるほどね。なあ、こういう笑ってるとこ見るとそういう同じ目にあった人いるんですかね、これね。他にどんなのありますか。うん、他にはな、あ、こんなならず、ネクロマンサーのパスワードってのがあるな。ネクロマンサーのパスワード、うん、だんだん笑う人が少なくなってきてね、通じなくなってみたいですけど、どういうことですか。うん、これはな、邪聖剣ネクロマンサーというな、PC エンジン最初期のこう RPG なんだけどもな、もうそもそも難易度自体が鬼畜でな、もう最初の仲間を3人選ぶ時点で選択を間違えるとその時点で積んでしまうというな、恐ろしい難易度の RPG があるんだけどもな、またこのパスワードが強烈でな、ドラクエの復活の呪文とかでも大概あるんだけどもな、こうひらがなのふとぶとぷの違いがわからないとかそういうのあるんだけど、ネクロマンサーに関してはな、もうそもそも文字を使うのがひらがなとカタカナと英語と数字を4種類を50文字入れなきゃいけないという、だから要するにあ、え、1ひらがなのか、ゆ、というのを50文字入れなきゃいけないというな、当時はこう写メなんか取れないからな、そのネクロマンサーのパスは大概2回目では間違えてしまうというな、それでまた最初から やり直しで鬼畜難易度をやっていくというな、そういうむしろパスワードがトラウマというな、そういう長いパスワードってのがあるんだな。あ、なるほどね、ネクロマンサーのパスワードね。あとなんかありますか。うん、あとはな、タイトルが長いのもあるな。シンプル DS シリーズボリューム14、ザ・自動車教習所 DS、 原動機付き自転車、普通自動二輪、大型自動二輪、普通自動車、普通自動車2種、中型自動車、大型自動車、大型自動車2種、大型特殊自動車、軽インというのがあるな。それ全部ゲームのタイトルですか。 そうなんだな。最初のな、自動車教習所 DS だけで収めておけばいいのにな、無理やり出てくる車の名前をタイトルにつけてな、ギネスに載ってるぐらいのな、世界一長いゲームタイトルでな、こう、ツタヤとかゲオとかの店員がな、ラベルを打ち込むのにもういちいちもイライラしながら打ってるというな、そういう長いゲームのタイトルなんだ。なるほど、いろいろ長いのあるんですね。あとなんかありますか？うん。長く久しの人書いて長久命、親を長く助けると書いて長助というのがあるな。なんか最後だけいきなり落語っぽいですね。これどういうことですか？うん、もうネタ切れなんだよ。あ、ぶっちゃけたね、この人。あ、なるほどね。じゃあそれちょっとね、これ紙に書いてもらえますか？あ、書きました。なんていうの、10ゲーム10ゲームってんだね。うん、10ゲーム10ゲーム、ロンダルキアの洞窟、ネオジオ CD、 ネクロマンサーのパスワード、シンプル DS シリーズボリューム14、ザ自動車教習所 DS、 原動機付き自転車、普通自動リニー、大型自動リニー、普通自動車、普通自動車2種、中型自動車、大型自動車、大型自動車2種、大型特殊自動車、経営長久命の長助。すごいカオスな名前ですね。でもね、これね、明日ね、こうめでたい名前だったら全部まとめて使いちゃいますから、なんてんで、もうこのままのね、名前をつけてしまわれましてですね、まあ、この子はすくすくすく育ちまして、その名の通りね、ゲーム好きな、すっかりもうネトゲ廃人になってしまってですね、もう FF11 の総プレイ時間が500時間を超えるという、声優でいうのは加藤エミリさんみたいなね、もう日数じゃなくてすでに年単位でプレイ時間がいってるという、そういうネットゲ廃人になってしまってですね、まあ近所の子供が学校に迎えなんか参りまして、おはよう、ジュゲームジュゲーム、ロンダルキアの洞窟、ネオジョー CD、 ネクロマンサーのパスワード、シンプル DS シリーズボリューム14、ザ自動車教習所 DS、 原動機付き自転車、普通自動リニー、大型自動リニー、普通自動車、普通自動車2種、中型自動車、大型自動車、大型自動車2種、大型特殊自動車、牽引長久命の長助ちゃん、学校行こう。あら、まあよっちゃんごめんなさいね、まだうちのジュゲームジュゲーム、ロンダルキアの洞窟、ネオジョー CD、 ネクロマンサーのパスワード、シンプル DS シリーズボリューム14、ザ自動車教習所 DS、 原動機付き自転車、普通自動リニー、大型自動リニー、普通自動車、普通自動車2種、中型自動車、大型自動車、大型自動車2種、大型特殊自動車、牽引長久命の長助はね、もう1週間貫徹でネットゲしてて、やっと、ね、寝たぐらいなのよ。まだちょっとね、起きてないからね、ちょっと今起こすからね、ほらほら起きなさいよ。ジュゲームジュゲーム、ロンダルキアの洞窟、ネオジョー CD、 ネクロマンサーのパスワード、シンプル DS シリーズボリューム14、ザ自動車教習所 DS、 原動機付き自転車、普通自動リニー、大型自動リニー、普通自動車、普通自動車2種、中型自動車、大型自動車、大型自動車練習、大型特殊自動車、牽引長久命の長助や、よっちゃん迎えに来たんだから早く起きなさいよおばちゃん、学校遅れちゃうから先行くよ、なんてんで、毎日遅刻でございまして、またこの子がね、大変ないたずらっ子でございましてね、近所の友達の DS のポケモンかなんかのデータ勝手に遊んで、それにいたずらなんかしまして、そのやられた子供が泣きながら訴えに参りまして、あーおばちゃんおばちゃんおばちゃんとこのね、ジュゲムジュゲム、ロンダルキアの洞窟、ネオジョー CD、 ネクロマンサーのパスワード、シンプル DS シリーズボリューム14、ザ自動車教習所 DS、 原動機付き自転車、普通自動ディリン、大型自動ディリン、普通自動車、普通自動車2種、中型自動車、大型自動車、大型自動車2種、大型特殊自動車、原因長久命長助ちゃんがね、あたいのポケモンデータでレアポケモン全部逃がして全部コイキングに変えちゃったの。まあ大変じゃ、何かい、うちのジュゲームジュゲーム、ロンダルキアの洞窟、ネオジョー CD、 ネクロマンサーのパスワード、シンプル DS シリーズボリューム14、ザ自動車教習所 DS、 原動機付き自転車、普通自動リニー、大型自動リニー、普通自動車、普通自動車リッシュ、中型自動車、大型自動車、大型自動車リッシュ、大型特殊自動車、牽引長久命の長助が、よっちゃんのポケモンのレアポケモン全部逃がしてコイキングに変えちゃったって。そらまあ大変、ちょっと待ってくれお前さん、お前さん、聞いてくれよ、うちのジュゲームジュゲーム、ロンダルキアの洞窟、ネオジョー CD、 ネクロマンサーのパスワード、シンプル DS シリーズボリューム14、ザ自動車教習所 DS、 原動機付き自転車、普通自動リニー、大型自動リニー、普通自動車、普通自動車リッシュ、中型自動車、大型自動車、大型自動車リッシュ、大型特殊自動車、牽引長久命の長助がトラちゃんのポケモンのレアポケモン逃がして全部コイキングに変えちゃったって。あ、なにするってと、何か、うちのジュゲームジュゲーム、ロンダルキアの洞窟、ネオジョー CD、 ネクロマンサーのパスワード、シンプル DS シリーズボリューム14、ザ自動車教習所 DS、 原動機付き自転車、普通自動リニー、大型自動リニー、普通自動車、普通自動車リッシュ、中型自動車、大型自動車、大型自動車リッシュ、大型特殊自動車、牽引長久命の長助がトラちゃんのポケモン、レアポケモン逃がして全部コイキング変えちゃった。そらてんの、おばあさんばあさん聞いてくれ、うちのジュゲームジュゲーム、ロンダルキアの洞窟、ネオジョー CD、 ネクロマンサーのパスワード、シンプル DS シリーズボリューム14、ザ自動車教習所 DS、 原動機付き自転車、普通自動リニー、大型自動リニー、普通自動車、普通自動車2種、中型自動車、大型自動車、大型自動車、あ違う、大型自動車2種、大型自動車、大型自動車2種、大型特殊自動車、牽引長久命の長助がトラちゃんのポケモンのレアポケモン全部逃がして、コイキング変えちゃったって。あらば、まあ、そら大変だね。じゃあ何かい、うちのジュゲームジュゲームロ、あ、
ロンダルギアの洞窟といえばドラクエ3の発売目まだかいの。
それもう20年前の話だよお前。もうばあさん脳みそバグってな。もういいよばあさん。あトラちゃんトラちゃん、あその DS かさに DS かしな、あおじちゃんがなそのデータでなんとかしてあるからな、コイキングもな全部ギャラドスに進化させれば大丈夫だから。まあ、トラちゃん、そんなデータどこにもないじゃないか。あんまり名前が長いからセーブデータ消えちゃった。人間未検証という話でございました。終わったと交代でございます。
畑明の先っぽだけ立たられちゃう、られられられ、音楽家の畑明です。
サンキュー達夫です。
このコーナーでは私畑明が自分が関わった曲の思い出などを語るミニコーナーです。
うん、ね、今このコーナーで語ってほしい畑さんが関わった曲のリクエストお待ちしております。アドレスは netsmoji@gmail.com です。
はい、
さあ今回は、はい、リクエスト一発目ということなんで、はい、私のリクエストお願いします。
はい、
じゃあ曲名お願いします。
はい、今日は達夫さんでいいの？
うん、
今日は達夫さんのリクエスト
何でもいいです。
空は飛び切りパラダイスについてお話ししたいと思います。
やった、イエーイ。はい、これはですね、アズマンガ大王、
はい、
僕が大好きな、で、はい、僕 の, あの生涯の嫁ですね、
はい、
ですね、滝野智ちゃんのキャラクターソングとなっております。
はい、
これ歌はあの友役の樋口さん、
はい、
作曲はどなたですか。これ
伊藤真澄さんですね。作曲編曲が
すげえ、そうなんですね。
そうなんです。
お願いします。じゃあこれ裏話、はい、
裏話ですね、うん、まずね冒頭なんですけれども、
うん、
眩しい光の弓があの雲たちを突き抜けて走るってとこなんですよ、
うん、はい、
ここはですね、ま、本当なら眩しい光の弓矢があの雲たちを突き抜けて走るってことでしょ。弓じゃなくて弓投げないしね、
う
ん、
そうですね、あ確かにそうだ
でしょ、バカだなと思ってっていう、ここがまず第一のツッコミポイントなんですよ。
すげえ、すげえ、あもう今俺感動したこの話聞いただけで。
そうなんです、まずこっからね、えっていう
ちゃんとキャラクターがね、友が言いそうだわ、
友が言いそうでしょ、
で、うん、そうだそうだ、でヨミちゃんとかにいや弓は飛ばねえしとか言われそうな、
嫌だしってそうっていうとこなんです、ここ
は。あ面白い、そういうことなんですね。
そういきなり、そうなんです、いきなりその友ちゃんを全開にしてこのキャラソンの流れにしていこう、
冒頭でバチッとキャラ決めるっていうのが大事だっていうことですね。
そうなんです、うん、そうなんです、そうなんです。
ということで今週は以上大丈夫ですか。まだありますか。
あのね、じゃあもう一個だけね、はい、あのねサビの一番最後、ホリデー任せてよって、はい、ここがね自分でちょっとねバカっぽくて好きな
ホリデー任せてよって、ね、
別にあの ね, いいですね、原作で言ってるわけじゃないの。
はい、言ってないですね、
言ってないんだけど、なんかうっかり言いそうじゃない、
言いそう、
ホリデー任せてよって。
うわ、やっぱだからこのキャラだとこういうこと言いそうだなっていうのをちゃんと考えて、
うん、
作詞に生かされてると。
そうですね、そういうのがキャラソンの楽しいところかなって思ってます。
はい、トモはもう2曲書いてくださってますもんね。
そうなんですよね、
もうだから2曲キャラソン書くっていうのはどんな感じなんですか。だって同じ引き出し、
まあ、切り口を変えなきゃいけないので、まあね、ストーリーを2つ作るような感じで、なかなか大変だけど楽しいけど大変でございます。
この曲はでもじゃあ覚えてるんですね、そのこだわりポイントみたいな。
はい、覚えてますね。
中には皆さんのリクエストの中には覚えてませんっていうのもあるかも、はい、
大丈夫、読めばね思い出すから。
あ、読めば思い出す、うん、なるほど、うん、じゃあ皆さんもあの曲、はい、畑さん作詞だったんで、ぜひぜひ話聞かせてくださいっていうのがあれば、はい、ね、ぜひリクエストお待ちしております。
こういうねちょっとしたあんましおーじゃないけど、
うん、
あーみたいなちょっとした脱力感のエピソードをお届けできると思いますよ。
はい、
はい、
というわけで今週は以上です。
はい、そして弱った時にうっかり聞いたらたたられそうな音楽と、私畑明のどんよりぐんにゃり、こんな感じのトークでお送りするうつうつ音楽ラジオ、畑明の弱り目にたたられられるよ、毎月3のつく日にネット配信してます。
はい、 YouTube とかでもね聞けますし、メトロフォルテというね、はい、畑さんのレーベルのホームページで更新しておりますし、またあの Facebook などでも、はい、聞けますし、また熱量と文字数のアカウントなどでも、はい、URL 載せますし、
はい、
まあ、いろんな方法を駆使してね、
そうですね、たどり着いていただけたらいいと思います。
はい、
はい、
13畳目14畳目あたりはね、もう田代さん、ゲスト回でもありますし、
はい、
他どんな、まあでも田代さんか、
うん、
14まで田代さんか、
12、13、13、14、
13、14、はいはい、あ、だから田代さんなんだ、うん、はい、田代さん回、
はい、
というわけなんでね、
はい、
ぜひぜひ田代智和さん作曲家の、
はい、
と作詞の畑さん、
はい、
このもう二大両巨頭
巨頭、
そうですよ、
なんか悪者みたい
悪者死亡フラグ、ね、お主もあるよの的な、そんなお二人のトーク聞けますので、
はい、
皆さん何らかの手段でたどり着いて聞いてください。
はい、以上畑明でした。
熱文字。編集後期ということでね、どうでしたでしょうか。いや、なんか会場の熱気も含めなんかいろいろね伝わったんじゃないかなと思うんですけれども、本当にこの日どの芸人さんも本当面白くて、この前説というかね、吉高さんの前にあったのコインさんという前座さんも、滝川コインさん、という前座さんもね、あの李翔師匠の弟子お弟子さんで、まあ、元芸人さん、お笑い芸人やってた方らなんですけども、漫談やりました。それも爆笑でしたし、吉高さんの後は神田真紅さんという講談師がね、講談の方が、特撮の、講談やってくださって、まあ本当にここでしか見られないような聞けないようなことをやってくれたんですけども、まあそれぞれ普段こういったネタいろんな場所でなさってるので、ぜひぜひ調べてですね、参加していただけたらなというふうに思います。まあ今回ちょっと実験的にね、オタク芸人フェスの様子ちょっと聞いていただきましたけれども、そして畑明さんのコーナーもね、聞いていただきました。畑さんに質問のある方ね、この曲について聞かせてくださいとか、まあ、あとはこういう話題喋ってほしいななんていう熱量と文字数へのメール、すべて熱文字 @gmail.com netsumoji@gmail.com までお願いします。あとですね、本当にスポンサー募集しております。本当にものすごいお安い価格で全力で応援させていただきます。まあ本当に半年間契約3ヶ月、あれ年間もう価格に応じてですけれども、本当にお安い価格でご相談乗りますので、ぜひぜひ興味がある方はご一報ください。また先日ね、まあ、M3 僕もちょっと参加してきましたけど、畑さんのメトロフォルテレコードで、まあ一瞬だけねちょっとお手伝い行きましたけど、もし同時音楽やってる方でちょっとこの音楽流してほしいななんていう方もしいましたら、熱文字 @gmail.com までご連絡いただければと思います。そして、部費部続々メール集まっておりますが、月末まで、まあ、大体月頭最初の 2,3 日ぐらいまではまだ、今週中ぐらいまではねまだ大丈夫なんで、ぜひぜひ送っていただければなというふうに思います。皆さんからのお便り、番組の感想を随時募集しておりますのでね、ぜひお願いいたします。お待ちしております。今週は以上でございます。